で実はですね今日はあの国士舘大学でスーパージュリーをやっていて今まさに3年生発表する中でやってるんですがこれすごく貴重な機会なので今度はですねあの、はい、せっかくなのでその細川先生に、はいまあ、自分の建築論というかね、まあ、あの僕もその細川さんのいろいろ活動を、まあ、あのいろいろあの拝見していてもともと西田さんとかと一緒にやられてたんですけども、はい、あのすごくこうインテンシブに建築的思考を突き詰めて建築を作ってるなっていうふうにこうまあ思ってあの僕もあの尊敬してるんですけども細川先生のことはあの、まあ、ただやっぱり一方であの一般論としては建築家ってやっぱり厳しいじゃないですかいろんな意味では厳しいところもあると思うんですよやっぱりこう表現者としてあのクリエイターとしてあるいは設計者としてやっていくっていうのはすごく厳しいことだなと思うしあのみんなどの建築家もそれの現実と直面しながらやっていてあの細川さんはすごく若手建築家として頑張っているっていうこともあるしおそらくこのラジオをあの若手 その建築を学んでいる学生たちもいっぱい聞くと思うので、うん、その若い人たちに対するメッセージっていうことも含めてちょっとお話を伺いたいなと思うんですね、うん、で僕はあの細川先生にはぜひもう国士舘大学にはずっと推しに来てほしいなと本当に思っててあの学生にとっても本当にすごくいい刺激になっているなと思うんですが、はいまあ、細川さん あの自分にたの建築に対する考え方っていうか、はい、こういうスタンスみたいなことを、うん、なんかもうちょっと枠を広げてちょっとお話をあの伺えたらなと思うんですけど、うん、あの普段保坂さんはどういうその自分のスタンスとか思想とか考え方で建築をこうやって作ろうみたいなことっていうのはなんとなくどうありますかね。
なんとなくなんですけど、なかなかあの建築そのものにあの関心があると、うん、あの本質的には、うん、あの古典的なものが持っているその本質的なものとかっていうのにすごく響くから、うん、その新しい何かっていうことになると言語化できて、うん、なおかつ現代にこういう新しさをっていうような、うん、何かそういうことをあのもし言うとすれば、うん、新しいのかどうか分かんないんですけど、うん、僕のスタンスとしては、うん、屋内と屋外の建築っていうことを2005年ぐらいから、うん言い始めたんですよ。それまではこう意識しないで、うん、あのいいものを作れればいいぐらいで、うん、あの感覚的にやってたんですけど、うん、何かこう言葉にして、うん、あのある何らかのスタンスを持って、うん、あの設計にアプローチするっていうことを、うん、あのラブハウスっていう作品から、
はい、
やり始めたんですね。
細川さん あのご自邸ですね。
そうです、うん、
そうするとやっぱり言葉が結構大事っていうことですか。
そうですね、原動力にもなります。
うーん、
ちょうどあの原先生 の、 あの本を見てたりして。
あ、そうなんですか。
あの禁止空間
とかね、昨日から要塞に入ってる。
そうですね、あの近代建築っていうのはその、まあ、外周部をあのガラスで、あの、まあ、フィックスのガラスで、うーん、あのシャットアウトして、で中っていうのは禁止であるというような、う、まあ、そういうものはすごく多くなってるとは思うんですけど、でもその建築って、建築を作らなければ地球って屋外じゃないですか、
はい、
で建築を作ると屋内になると、で屋内になるからその禁止空間というものへ、まあ、技術が20世紀の技術によって禁止空間というのが獲得できて、それは21世紀にも、まあ、原先生おっしゃるには2050年までは、うん、その20世紀の禁止空間というのは主流だろうと、うん、しかしそう考えると、うん、その建築は屋内であるというだけではない、うん、屋内と屋外の建築というのが、うん、あの考えられるんじゃないかと思ったんですね、うん、
なるほどね、
はい。
いや結構なんか今の保坂先生の話もすごく面白くてね、要するに僕なんか昔あのインテリオリティのこと僕も考えたことあるんですけど、確かに今保坂さんがおっしゃったみたいに屋内ってよく考えたらものすごいことっていうかね、つまりその中途半端な屋外とか屋内とかっていうふうな言い方するけど、本当の屋内って何なのかって考えてみると、突き詰めるって意味で見ると、その建築空間っていうのは格好ってそれが屋内になるっていう現象はよくよく考えるとものすごいことだなっていうふうに思いますよね。
そうですね、うん、 学生時代にマンションに住んだんですよ、ある種、
うんうん、
で鉄の扉開いて中に入ると屋内 で、
うんうん、
で鉄の扉を開ってまた外に出ると屋外なんですけど、
うん、
そのギャップがすごいなと学生時代に思って、
うん、
で、まあ、家の中に入っても屋外のような建築っていうのはもう禁止空間というか、まあ20世紀に考えられた空間建築の主流としては、
うん、
そのまあ、建築は屋内なんで、
うん、
でもだからこそ、
うん、
屋内と屋外の建築っていう考え方で、うん、詰めて考えていけば、
うん、
その都度新しい建築、新しい断面とか、
うん、
新しい平面とか、
うん、
新しい空間体験とか、
うん、
そういうものが考えられるんじゃないかって思い出したんですね。
なるほどね、
はい、
うん、
なので2005年のラブハウス以降は、
うん、
そういうことを意識しながら一つ一つ作ってるつもりです。
ああ、なるほどね、はい、いやすごく今のね細川先生の話はすごく分かりやすいっていうか、なるほどなっていうさ、細川さんの作品と照らし合わせてなるほどなっていうふうに思いますけどね。
はい、
うん、じゃあ津君どうこの機会にあとはまあ学生からしてみて、なんかじゃあ聞いてみたいことっていうかさ、どう？
そうです
ね、うん、君なんかだってさ、授業でずっと TA に行ってやってたわけだろ。
はい、
どうすか。
じゃあその保坂先生から今その学生時代もちろん過ごしてきて、今事務所経営されていて、
はい、
でその今になって学生時代に、うん、やっといた方が良かったと思うことや、もしくはその今の学生に対して うん、どれを一番やった方がいいかっていう
アドバイスね、学生に対するメッセージっていうか、
はい、あれば、
うん、
学生の時は、うん、やっておけば良かったことはね、まあ、とにかく建築を見に行く
なるほど。小坂さんは結構見に行ったんですか。
毎週行ってました。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、例えばずっと東京のいろんな建物とか、
建築マーケット東京、
うん、
もう興味のあるものもないものも、
うん、
毎週週末になると見に行って、
うん、
で設計者の考えを、まあ、読んだり図面を見たりして、
うん、
で実際その建築を見て、
うん、
っていうようなことをだいぶやってました。
あ、そうなんですね。
はい、
うん、やっぱり一つはじゃあ建築をたくさん見に行けと。
特にまあ海外なんて、
あ、
できるだけたくさん行った。
うん、結構じゃあ保坂さんも海外にはいろいろ建築を見に行かれたんですか。
ええ、行きました。学生時代、まあ、インドに行ったり、
うん、
2年生の時にインド、
うん、
3年生でイタリア、
うん、
まあ、フランス、スイス、
うん、
とかそういったところに、う
ん、なるほど、
はい、
じゃあその中で、
はい、
まあ、一つに挙げられないかもしれないですけど、
うん、
自分がまあ一番こう感銘を受けたっていうか、
はい、
これはと思った建築作品をいくつか挙げるとしたら、
はい、
パッと頭に浮かぶものはどういうものでしょうかね。
ローマのパンテオンと、
あ、パンテオンね、
うん、あとルトロネと、
うん、
あと、デンマークの、
うん、
ヨンウッツォンのバウスベア教会、うん、
あ、
はい、
また渋い選択ですねなるほどね、
はい、
うん、本当に今回ね、ちょっと拝見するこの住宅もある意味そのパンテオンの気配が少し感じられるなって気もしますけども、
はい、
うん、そうですか。じゃあそうですね、まあ、大体まあそんなところかなと思いますけども、あとまあどうでしょうかね、細川先生がまあ、学生に限らず何かメッセージがあれば言っていただければいいと思うんですけども、うん、まあ、やっぱり建築作るっていうのは本当にすごい大変なことだなと思うし、お金もかかるし時間もかかるし、
うん、
設計者だって本当に一つ一つものすごいエネルギーをきっとかかるだろうし、
うん、
まあ、日々そうやって活動されてると思うんですけど、僕から見ると本当に保坂さんはすごくなんか真摯に建築っていうものに取り組んでるなっていうふうな、まあ、印象を受けるわけなんですが、
はい、
まあ、今後の建築の方向性とかまあ、 あるいはメッセージとかね、何でもいいんですけど、
はい、
どうでしょうか、言いたいことがあればこの機会に1万人ぐらいは聞いてるから
すごいですね、1万人っていやー、なんだろうな、
こういう建築を作ってみたいっていうのは何かありますか？
あらゆる建築を
作ってみたい。
作ってみたい。
ああ
、いいですね。はい。
じゃあ別にビルディングタイプに限らず。
ビルディングタイプに限らず、いろいろやってみたいですね。
なるほど。そしたらまあちょっとあの話がずれるんですけど、
はい、
あのさっきその原さんの本を読まれたっておっしゃってましたけども、自分が読んだ建築の本の中でこれは面白かったって思うようなものをもし一つ二つ挙げるとしたら、あのこれまでの経験の中ではどういうものがありましたか？
面白かったと思う。す
み
ません。
iPad に入ってるんですか？すごいな。いや僕はあのなんか研究室で、はい、あの推薦図書リスト30冊っていうのをあげたんですけど、はい、あの意外とその建築の本って読んでみたらよく分からなかったりとか、うんうん、ちょっとなんか違和感があったりっていうのもあると思うんですけども、はい、結構ね、
そう
ですね、鈴くんなんかどう
どうっておっしゃいますか？
鈴くんはまあ前も一回聞いたけど、
はい、
自分が見た中でこれ面白かったっていう建築は何かありますか？まあ鈴くん一緒にねオーストラリアでシドニーのオペラハウスも見たけどさ、
はい、建築ですか？
最近の学生さんって本はどうなんですか？結構読むんですか？
いや読まないと思います。
読まないですか？
はい。
読まないだろうね、
はい、
そうなんですか？
だと思いますね。やっぱりまあインターネットと携帯っていう風になっちゃうので。細川さんは結構本読まれる方ですか？
まあ月に1冊ぐらい。
ああでも結構読んでる方ですよね。
そうですね、うん、まあすごい月並みですけどあれですね、建築を目指して。
ああコルビジェのね。
コルビジェの、
うん、
あとまあさあ横になって食べようとか。あ
ルドフスキーのね。
はい、うん、
なるほど。
あと日本の都市空間っていう本も。
ああ磯崎さんとかね、
はい、
書いてた。
はい、うん、
なるほどね。結構ね今細川さんがおっしゃっているような本ってすごく重要な本ですよ、
はい、
うん、そうですか。
南先生なんか、
いや僕はなんかまあ、やっぱり僕は原先生の本が、はい、やっぱり一番衝撃を受けて昨日から予想へ、
はい、
すごくあの刺激を受けたんですけど、はい、やっぱり一番面白かったなと思ったのがレム・コーラースのデリリアスニューヨーク、桜のニューヨーク、あれは本当に面白いなと思って、はい、そうですね、まあ、30冊のリストを作ったから後で細川先生差し上げますよ。
ありがとうございますデリリアスニューヨークで最も肝心なことを言ってるってのはどんなことを言ってるところが、
あのなんとなくこうアノニマスなものの集合体として都市を捉えてるっていうか、なんかまあ要するにレイモンド・フットとか、
はい、
あのいろんな人たちが建築を作ってるんですけど、
はい、
なんかこう都市の一つ一つの建築を建築家が作ってるっていうよりも、
はい、
あるなんか集合の欲望の産物として都市が出来上がってるっていうことを、
はい、
まさにゴーストライターっていう視点から書いてるので、
はい、
それがすごくあの新鮮だったんですよね、
はい、
うん、要するに主語がないっていうか、主体がいない状態で、
はい、
淡々と物語がそのなんていうの、その探偵小説のように推理小説のように進んでいくっていうか、
はい、
さっきなんか僕穂坂さんがその地球っていう視点で言ったのはちょっと面白いなと思ったんですけど、
はい、
まあ、それとちょっと似てるのかもしれませんが、なんとなくこう本人とか主体とか一人称じゃないどっか別の何かこう存在がいて、超越的な存在がいて、そこから語り下ろしてるみたいな感じの、イメージがすごく面白かったんですよね。じゃあね、本当にまあこれ細川先生またいつかもうまたね別の機会にね改めてまたね、
はい、
お話伺ったら面白いなと思います。ちょっとね時間的なこともありますので、じゃあ一旦今日はまあこれで終了にして、
はい、
また改めていろいろとお話を伺いたいと思いますね、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。